そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ
平星、
はい
はい、
始まりましたね。いよいよスタードライバー
始まりましたね。
輝きのタクト、
はい、どうでしたくんさん。私は先取りしちゃったんで。
いやーすごかったね。
ねえ、
超豪華というかなんというかさ、まあもちろん第1話だけ見た感じだとストーリーはまだまだね、わからないですけれども、はい、あの動いてたね。
動いてましたね。キラキラしてましたでしょ。
キラキラしてたね。オープニングがまたすごかったね。
わあ、はい。
オープニング絵コンテはね、あのカーボイビバップの監督渡辺慎一郎さんがやってますよ。お
お、鍋慎さんですね。
本当ね、やっぱすごかったよね。あの曲がね上がってくるのがどうしても他に比べて遅いという話なので、本当ね、はい、すごい短い時間が大変だったらしいです。うん、でもまあそんな魅力が伝わってくるオープニングになってるんじゃないかと思いますけれども。
そうですね、
本編もすごかったね。
うーん、かっこよかったですね。すごい動いてたし、タウバーン、
タウバーンです、
ね、タウバーン、ね、この A パートとこう B パートの違いっていうのかな。 A パートなんかこう説明かの流れがこうあるのに B パートに一気に畳みかけてきたって感じだよね。
あの体感時間が違いましたね、 A パートと B パートで、うん、やっぱりこうね、あの戦闘シーンになるとやっぱすごいスピーディーじゃないですか。
はいはいはい、
なんかね一気に展開して一気に終わったみたいな感じで、
1話で動かないかって思ったら動きましたね。しかも戦って勝っちゃいましたね。
うん、タオガン、あの設定画でねイラストで見てる分にはなんかすごい華奢そうじゃないですか、だけどめちゃめちゃ強いっていうかね、すごいかっこよかったですね、動いたらね。
いやこれはね本当ね、今日多分第2話が放送されたんじゃないかと思いますけれども、どういう展開になっていくのか、ツークル作品みたいなんで本当にこの後の展開が楽しみです。
はい、
ってことで、今日のイベレポは、
はい、私が行ってまいりました劇場版ブレイクブレイド第3章狂人の傷のイベントレポートをお届けいたします。イベレポのコーナーです。はい、今回は10月1日に開催されました劇場版ブレイクブレイド第3章狂人の傷の舞台挨拶に私の汗ひとみが行ってまいりました。場所はシネマサンシャイン池袋の5番館にて21時40分からの上映の前の時間に行われました。ゲストはシギュン・エルステル役斉藤千和さん、クレオ・サーブラフ役の花澤香菜さん、そして羽原信義監督の参加です。登壇した斉藤さん、司会者の方にこう紹介されて自己紹介をするときに、シギュン・エルステルの部分をこう噛んでしまって、ドット笑いが起こりまして、早速会場の空気をものにされておりました。そして花澤さんもね、私も何度かイベントにて拝見させていただいてますけれども、今回も花澤節全開で、ブレてるかーと元気に観客に呼びかけておられました。そして、羽原監督もね、パッピーと第一声に言われて、お客さんもそれにこう、バッチリ答えておられまして、すごい反応のいいお客さんで、花澤さんも喜んでおられました。今回はゲストが、この斉藤さんと花澤さんということもあってか、お二人とっても仲がよろしくて、で、面白い方で、お客さんもノリが良くて、すごく笑いがよく起こる舞台挨拶でしたね。作品公開については、斉藤さんは、本当にお待たせしました、というふうに。そして、花澤さんは、演じられてますクレオがようやくここから動き出しますというふうに言っておられました。加えてあの胸はけしからんですかと一ボケも入れておられました。それに合わせてか羽原監督はですね、第3章はクレオのショットをこうやや下から撮ってるシーンが多いからその辺も喜んでいただければと思いますというふうにおっしゃっておりました。さらにおすすめシーンをこう質問で聞かれたとき、斉藤さん曰く戦闘シーンに加えて今回はダブルけしからんをお楽しみにと、もうかなりけしからんを押されておりまして、まあ、ストーリー上今後とシギンとクレオがね接近するわけですから、まあ、ここまでおすすめされるってことはね、 まあ、期待できるような感じなんではないでしょうかと、ややスターショットと合わせてお楽しみにしていただけたらと思います。そこはにでもずっと応援してきましたブレイクブレードですが、全7章ということでこれで半分が公開されました。アフレコの方はもう4章まで終わっているそうなんですけれども、制作時の方々も頑張っておられるようなので、これからも応援していきましょう。まあ、ところで私ちょっと一足お先に第3章を見てきましたけれども、いやー、苦しかった、もういたたまれない、もうなんで違うんだみたいな、もう平和になってほしいですねと、まあ、適当な感想はこの辺にしておいて、まあ、けしからんのせいでさらりと言ってしまいましたけれども、今回戦闘シーンもかなりおすすめシーンということで力が入ってましたね。もうストーリーの緊迫感にこのメカニックの迫力が重なって、本当に息を呑むというんでしょうか、興奮いたしました。あと私ちょっとロボットアニメにあまり精通してるわけではないので自信はないんですけれども、エルテミスの戦闘でね、まあ、あの子が操縦してるわけですが、まあ、ご想像できると思いますけど、一応伏せておきますね。まあ、あの子なわけなんですけれども、他の機体と比べて立ち姿がなんとなく女の子っぽいような、戦い方も綺麗な感じがしました。それぞれの機体の書き分けもかなり細かくされてるんじゃないかなと思ったりもしましたね。はい、こんな私でもすごいとこう圧倒されるアクションに仕上がっておりましたので、本編を、まあ、ぜひ見ていただいて味わっていただきたいなと思います。あとはね、もう何をあんなにけしからんけしからんを押していたのか、本編を見てようやく分かったというところもあったので、そのあたりもちょっと確かめてもらえたらなというふうに思いますね。ぜひ、あの迫力あるエルテミスと多重装甲のデルフィン号を見に劇場へ行ってみてはいかがでしょうか。というわけで、劇場版ブレイクブレイド第3章狂人の傷の舞台挨拶レポートでした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこはに
お願いティーチャー。
田舎町に暮らす草薙圭は、自ら低体と呼ぶ病気のために3年間留年し、病院を営むおじ夫婦のもとで高校に通っていた。そんな K の高校に赴任してきたのが、超美人な国語教師、風見瑞穂先生。でも、彼女の正体は宇宙人だったのだ。偶然にも、瑞穂先生とファーストコンタクトして、秘密を知ってしまった K は、みんなに正体を隠すために、彼女と結婚することに。
はい、ということで来ました、お願いティーチャー。今回はね、ツインズの方のコメントも受け付けてるっていうことにしてますけれども、はい、放送期間が2002年、
うん、
ワウワウアニメだったんですね。
はい、
最近はねワウワウのアニメって数が少なくなってますけれども、昔はねオリジナルものも大量にやってたんですよ。
うんうんうん、
まあ、個人的にはね大好きな世界シリーズとかもありますし、まあ、一時期はねこのブレンパワード、これは98年ですけどね、ブレンパワードとか、
うん、
キングゲイナーとかね、ちょっと話題になってたのマリンとメランも2000年にこのなんですか、スクランブル枠で放送されてたみたいなので、
はい、
まあ、ワウのアニメってねノンスクランブルとスクランブル枠どっちもあって、昔は結構あのノンスクランブル枠の放送も多かったんですよね。いわゆるスポンサーがついてると、うん、ノンスクランブル枠っていうことで、
はい、
スクランブル枠はいわゆるこうワウワウオリジナルアニメっていうことになってましたね。
結構放送あったんですね。
そうですね、まあ、さすがにここ最近は少なめですね。
うーん、
うん、去年2007年は結構、少しあったんですけどね、ライディーンとかね、
はい、
ライトマイルとかねあったんですけど、まあ、その後はちょっとないですね、オリジナルとしてはね、少なくとも2010年はないかな、
うんうん、
どこかでやってたのを持ってきてる感じかもしれません、ね、まあアニメがね儲かる時期があったんだろうね一時期ね
そうですね、
一応アニメテレビとしては全12話だったんですよ。で13話目に関してはこれは DVD 特典ということで、
はい、
まあ、ちょっとエッチな感じのやつ、
はい、ありましたね
秘密な2人っていうね、完全にねっていう感じでしたけれども、まあ、作品としては12話までで一応完結してると、
はい、
はい、で、お願いツインズの方はこう前回ティーチャーに出てきた、メンバーが少しだけ、まあ、少し結構参加してるのかな、 モブっぽい感じと、あとはまあ先生はねそのまま出てましたけれども、と、うん、いうことで、まあ、メインのキャラクターを、追加して行われた作品ですね、うん。ツインズの方が2003年、まあ翌年なんですけどね、
はい、
はい、ということで舞台は変わってないので同じ学校のお話になります。こちらのも同じく全13話、12話までは、テレビ版で、13話に関しては特別版と、うんうん、DVD 特典という形になってますね。ということで、コメントいきましょうか。
はい、今回もコメントたくさんありがとうございます。トレビさん、ありがとうございます。主人公とヒロインの絆が強い純愛ラブコメが好きな自分は非常に楽しめました。前半のラブコメ展開から始まり、お互い望んでいない別れ、そして最後はまた出会い結ばれる、まさに純愛ラブコメの王道を行くストーリー展開。序盤はもうニヤニヤが止まりませんでした。特に瑞穂先生は反則なくらい可愛すぎです。井上菊子さんの色気があるのに可愛らしい声も相まって本当にたまらなかったです。ある意味 K 君に嫉妬心すら覚えましたから。小石も川澄彩子さんの初々しい演技もあり可愛らしかったです。でも物語の展開上振られ役にならざるを得ないのはちょっと寂しかったですね。でも最後に新たな恋の予兆があり嬉しさを感じました。いちごに関しては後半のキーパーソンになる伏線が結構あったのに全然気づきませんでした。目とか体格とかちょっと考えればわかりそうなのに、いかにニヤニヤして見ていたかと思うと恥ずかしい限りです。ともあれみんなが前向きに進み出して終わったことによりすごく心地よい気分にさせてもらいました。 K 君と瑞穂先生にはお幸せにの言葉を送りたいです。余談ですが最後に、これからオネティ見る人には某パンツ飛行アニメと同時期に見ない方がいいです。星さん的な意味でということです。トレビさん、ありがとうございます。
まあ、完全なラブコメものですけれども、もう若干 SF が入ってるような感じですかね。
はい。
はい。はい。
まあね、落ち物系っていうんですか、こう、上からね、女神が
降ってくる感じですよね。
そうそう、女神が降ってくるっていう感じなんですけれども。
うんうん。
まあ、しかもそれがね、こう、井上喜久子さん演じられる風見瑞穂先生と。
はい。
はい。ということで、もう理想的ですよ。年上のお姉さんですからね。
うん。
まあ、こう井上喜久さんのもう声そのものがすごくこう合ってるって言えばもうそのままなんですけれども、このね風見瑞穂先生が可愛いわけですよ。
可愛いですね、本当に。恋する女の子じゃないですか。
まあ宇宙人ですからね、一応ね。まあ、
あ、そっか。
はい。一応宇宙人というか、あの地球人と宇宙人のハーフなんですけれども、なので地球に一度来てみたかったっていうね。でまあ、駐在監視員として、地球に彼女はやってきたわけですが、そこで見られてしまうと、この草薙圭君に、
うんうん、
見られてしまったばっかりに一応それじゃまずいということで、多分最初は彼の記憶を消そうとしたんだと思うんだよね。
はい、そんな感じです、
うん、と思って行ったんだけども、結局ドタバタしていくうちに圭君と、結婚するっていう結婚しているということに、はい、なってしまうという、まあ、ドタバタにありがちな、
はい、
っていうね、ドタバタにありがちなお話ですけど、まあ、ここがね、急展開はするんですけれども、あっという間にね、うん、この2人が2人とこのお友達グループのキャラクターがね、うん、またみんないいキャラクターをしてるわけですよ、登場人物が。
そうですね、みんなにちゃんとスポットが当たってましたよね。
そうね、あの無駄な人たちがいないでしょう。言ってみたらあのまたぐぐらいかな、いらないのは。
あ、
まあでもまたぐはね、ある意味こうなんていうのかな、うん、あそこにまたぐがいることがまたいいのかもしれないと。
そうですね、うん、大事なかませ役ですよね。
そうだよね、そういう意味で、ね、一人だけねこう寂しい感じで終わるもんね。
何もないですからね、彼はね。
キャラクターとしては主人公の草薙圭、もうこれ圭君って感じなんだけどね。
はい、はい、そうですね。
あの星総一郎さんがやってますけれども、
はい、
これがね、あの星さんいろんな役、熱血からなんかいろいろやりますけれども、個人的にこの K 君の星総一郎は大好きなんだよね。
うん、あ、確かにね、非常によく合ってるんですよね、うん、声質とそのキャラクターのね、穏やかなところとかね、
細い感じっていうのかな、線が。
そうそうそう、
うん、 まあ結構熱血キャラでは最近もいろいろやってるとは思いますけれども、まあ、そういう意味でちょっとね、またその燃える系じゃなくて確かにこうフォルテの方に出ている彼とは何度、なんかどっかが似てるような感じがあってね。
うん、そうね。
なのであれを見た後これを今見るとすごくすごい違和感に苛まれるっていうのかな。
ありますね、ほんとね、うん、
っていう気がするんですけどね。
大丈夫か星さんとか思う。
そうそうそう、こんなだった星さんがこんなになってしまったみたいな、そんな感じ。
いいのかしらみたいな、
ね、そうなんだよね。ちょっとお姉ちゃんに怒られてきなさいみたいな、そんな感じがするんですけれども。
はい。
あとクラスメートの方にヘリカワ小石、ヘリカワ商店の娘の子小石ちゃんは、これはね川澄さんがやってるんですよ。は
い、そうですね、コウさんの好きな声優さんいっぱい出てますね。
そうなんですよね。で、楓、このねミスミって呼ばれてますけどね、楓って呼ばれるよね、はい、大原さやかさんがやってる
ね。
普通お姉さん役なんですけど、だって考えてみよう、大原さんと井上さんが出てんだよ。
うん、
ね、
この癒し系2名ですよ、言ってしまえば。
そうね、
まあ高校生役ですけど、このね楓も結構可愛いんだよね。
うん、楓私好きでした
ね。
可愛い、はい、
いい役だよね、楓の位置ってね。
美味しいですよね。
うん、そうですね。まあ、この楓とカップルになるのが、南雲氷介、これがまた岩田光雄さんでね、まあ、エロエロなんですよ、岩田さんがね。
はい、金田ですよ、アキラの。
いやでもいいですよ、高校生らしくて好きですよ。
頭いいんだもんね、すごいね。政治家になるっていうのが夢だしね。
はい、
腐敗政治を撤廃することだからね、夢がね。
口開かなきゃね、頭いい子なんですけどね。
いや でもほら、ちゃんと夢に向かっていくっていうところ、ほら彼女作らないって言ったのだって、自分は東京に行くから、は
い、うん、ここで作るわけにいかないからっていう。
そう、そこはねすごい優しいんだよね、やっぱりね。
真面目ですよね、本当は。うん、
基本的に嫌なやつがいないですよね。
うん、そうだね、うん、いないね、その辺もうまく作られてるね。うん、で、森のいちご、
はい、
このいちごちゃんはね、
いちごちゃんはなかなか後々来ましたよね。
まあ、いろん、まあ、田村ゆかりさんがやってるんですけれども、こう、はい、ちょっといろいろ深いキャラクターですよね。うん、まあ、パッと見は普通のね、いわゆるこうロリ系のキャラみたいな感じに、
無表情毒舌キャラという、
うん、って感じに見えるんだけれどもね。
うん、
まあ、ある意味合法ロリってやつですよね。
まあキャラクター設定がティーチャーの時とツインズの時じゃちょっと若干違うので、
はい、
このイチゴに関してはティーチャーであることが解決して、ツインズの方でキャラ本来のキャラが、毒々しいキャラが出てるっていう感じになってますね。
うんうん、ある意味吹っ切れたみたいなところですかね。
そうだね、うん、かもしれないです。あとはまあその先ほど言った、空気感の高い、指導またぐ、
はい、空気感、
ツインズの方ではね、妹の方が、指導春子ちゃん、これ新谷涼子さんがやってますけど、
うんうん、
っていうキャラクターが出て、なぜか知らないですけど、こう妹大好き男に変わっちゃってますけども。
いやでもほら、彼はあのね、水穂先生のおっぱい揉んでますからね。
なあ、許せないよね、
ちょっと許せないんですよね。
本当にね、
未だ今思い出しても腹が立つ。
あとは、いつも水尾先生にひっついてるこう変なキャラクターマリエ、超生体コンピューターなんですけどね。
なんかピクミンみたいなね。
はい、まあ、ピクミンみたいなキャラクターです、
ね、とぼけたやつですけどね。
これ金友さんが、
はい、
はい、
やらしいですよね。
もうそれっぽい、まさにそれっぽいキャラクター、
もうまんまですよ、本当に。
あ、セリフはないですけどね、ほぼ。
うん、まあね、みたいな感じだけど、日本語喋ってないよね。本当ね、全然。
そうですね。
うん、あとはお母さん、風見先生のお母さんに、初穂さん、もう初穂さんって呼ばれてるよね。
はい、
高田由美さん、もう色っぽいですよ、本当に。でこう、その妹が真帆ちゃん、これコオロギ里美さん、もうこの辺なんちゅう大御所ぞろい。
ねえ、すごいですよね。
そうですね、本当だ。
うん、みんなこう。ね、K 君に興味があるという、まあまさにね、この点の作品にありがちな展開ですけれども、
まあ、ハーレムですよね。
まあでもそう考えると、クラスメートからみんなから愛されてるわけじゃないというところはいいよね。
そうですね、
だってちゃんとさ、楓と氷介はもう相思相愛なわけじゃないの。
うんうんうん
うん、で、 いちごは別に K 君が、まあ、興味はあると思うけれども恋愛対象な感じではなかったよね。
うん、だってね、小石の応援してたじゃないですか。
そうなんだよね。
彼女はね。
まあ、純粋にケイ君のことを好きだったのは一応小石だけっていうことになってるよね、流れ的にね。
そうですね。だからこそね、辛いなと思うんですよ。
最近のアニメだったら、これ、イチゴも実は好きで、みたいな、
うん。
でも応援してるみたいなことになっちゃうんでしょうけど、そこまでなかったもんね、イチゴがケイ君に対する好きっていう流れは。
そうですね。裏がないですよね。
そういう意味ですね。その点はもう単純な三角関係、まあ、要は水穂先生と小石と K 君の関係みたいな、はい、水穂先生が言ってみたら途中から割り込んできた感じだからね、この関係に関してはね。
そうですね、
で、最終的にもまあ小石とできちゃうんですけれども、先生、山田先生、
はい、
はい、
実はこれは杉田さんがやってるという
ね
すっとぼけた感じですけどね、このキャラクターをね。
ちょっとびっくりしましたね。なんかまだ、まあでもこの頃からやっぱり杉田らしさは杉田らしさだったね。
確かに。
ね、なんか朴突とした感じの杉田さんっていう。
ねえ。
ね、そんな感じが、
まあ、でもこの頃なんてまだあんまり他にやってないんじゃないの役。
だと思いますよ。まだ春日までこのね、まだ時間ありますもんね。
だいぶあるからね。本当に。いやだからこの頃はこの人が誰なのか全く分かってなかったもんね、俺もね。
ああ、そっか。
っていうところがまあ基本的にこうティーチャーのキャラクターたち、まあ、あとはね、お父さんというか、このなんか養父母とかいるんですけれども、養父母
おじさんがね、
うん、おじさん、まあ、おじさんもおばさんもエロいけどね
そうね、昼間からね、
はい、まあそんなのはありますけれども、キャラクターは結構ね、だからすごい魅力的なキャラクター、
みんな語りたいですよね、一人一人
ね、一人一人語るところがあるっていう、そういうところでこの作品の、はい、まあ、そういう意味じゃここがこの作品の魅力かな。それは同じようにティーチャーだけじゃなくてツインズにもつながってますけれども、まあ、ツインズの話はね、じゃあ後にしましょうか。
続きまして、ロンさん、ありがとうございます。このお話の肝は謎の病気停滞ですね。まあファンタジーな設定ですけど、仮死状態になってその間成長が止まるとかありえないし、よくわからないんですけど、唐突にこれが出てくるのがわからない。イチゴとの共有する思い、止まっちゃいけないという思いは、水穂先生とのケイとの問題とも共通する問題のはずなのに、そこで水穂先生と別れようとしたケイの行動は、詰まるところごまかしであり、逃避でしかなかったように思う。まあ結局、一時的に背を離れたことでケイも、水穂先生との関係を自分の中で再確認できたわけだし、小石もケイとの関係を見直しているうちに自分の気持ちを整理していくし、このあたりの展開は青春してるなという印象でしたね。ということです。ありがとうございます。
このお願いシリーズなんですけれども、どちらも脚本の方はですね、黒田陽介さんが一人で書かれてるんですよね。
はい。
まあ、そのおかげっていうのかな、どうしてもやっぱりリバイアスのイメージがあって、とかスクライドとかのさ。
はい、そうですね。
なので、ああ、黒田脚本だなみたいな。
まだでもいい方かなって思ってた俺は。
まあね、そういう意味じゃね、
うん、
でもなんか若干黒さっていうの、
うん、
毒っていうのかな、
負の方向にだいぶ働いてましたよね途中ね、
うん、なんだよね。だからまあそういう風な感じを思うと、最初のこうなんていうの、どう見てもこうラブコメっていう感じのコメディなんだけれども、結構途中にある毒みたいなものっていうのが、そこが面白いんだけどさ、
はい、
っていうものをちょっとこう感じましたね、うん、
で結構ヘビーな感じでしたもんね。
そうなんだよね。まあでもちゃんと脚本上は、きちんとこう、まあ、ある種伏線は頭から振ってあったみたいなところだと思いますけれども、まあそれがこの謎の病気停滞ですよね。
はい、
うん、
でこの停滞っていう病気のおかげで、主人公のこう草薙圭君も、これ最初から出てきますけれども、圭君は、3年間入院していたと、
うんうん、
この3年間入院している間に全てがこう成長が止まってしまっていると。まあ停滞っていう病名じゃないんですよね、これは圭君が勝手に自分は停滞だったっていうふうに言ってるだけであって、正式な病名はないと、はい、
そうですね、
意識不明になり成長が止まってしまう。しかも、まあ、原因っていうのが結局最後の方に出てきますけれども、これは姉が自殺しちゃってるんだよね、
うん、
ここできましたよ黒田脚本、
ね、そうですね、このトラウマみたいなね。
でその姉が自殺してしまうのを見てしまった彼は、そこで自分をこう生きていくのを止めちゃうんだよね。
はい、
だからこうすごい悩んだり苦しんだりとかした時に、まあ、要するにトラウマだよね。トラウマがあった時に精神的なストレスで、昏睡状態になると、止まってしまったらもう成長しないので、その期間はこう身体の成長も完全に止まってしまうということ で、
うん、
でそれで、まあ、彼は3年間停滞していたと。なので、本当は18歳なんだけれども、あのクラスメートにそのことは内緒にしているっていうね、まあ、苦しんだみたいですね、一旦こう停滞から回復したときに。
まあそうですよね。
自分の周りにいる友達はみんなもう3年年を取っているわけで、しかも中学生の3年間って大きいじゃない。
うん、身長も伸びるし、もうとにかく、ね、成長期ですもんね。
そうだよね、
何から何まで。
そうなんだよね。なので、彼はとにかくその停滞っていう病気で苦しんでいたっていうことなんですけれども、まあ、同じようにね、先ほども言ってたこの作品に出てくるもう一人の、森のいちご、この子も同じ停滞にかかっていまして、これも6、これはね6年間なんだよね。
そうなんですよね。
戸籍上は21歳。
そうね、あんな外見なのにっていう。
そう、もうどう見てもロリキャラなんだけれども、まあ、彼女がクールな理由っていうのはまさにこの6年間、実際の年齢は21歳なのに今高校1年生であるっていうところが、もうその辺のクールな冷たい感じになっているんじゃないかと。
そうですね、
うん、まあ、ただ21歳だって言って実際には止まってるわけだから、その分経験を積んだわけではないんだよね。
うん、っていうことですよね。
うん、まあ、その辺がねストーリー上こういろいろ絡んできて、ね、水穂先生と一旦付き合ってた K 君が別れる、なぜ急にそこで別れ話になるのみたいな話はあるんだけれども、
はい、
まあ、その辺はじゃあちょっと後に置いておきまして、この停滞に関して、ファンタジー設定ですけれども、ありえないという、ね、ロンさん言ってますけど、これはでも停滞がないとこの話はないんじゃないかっていう気もするので。
そうね、水穂先生とのそのね絆のことと、あとねこの後に出てくるイチゴのこととかも含めて、やっぱ結局停滞っていうものが中心になって進んでますもんね。
そう、停滞っていう病気だったからこそ、その後のストーリーが展開していくっていうね、もう大前提になっちゃってるから、これは、うん、まあ、そのありえない病気がね、
これないと始まらないっていう、
ね、
そうそう、
だからまあここは突っ込んじゃダメなんじゃないのっていう気がするんだけどね。
そうね、
うん、でこの後のこう水穂先生とね一旦別れることになってしまう思いとか、その辺も、まあ、K 君が結局はこう今まで人との関わりをすごくね断ってきた、はい、逃げてきたっていうところだよね、もちろんね、
うんうんうん、
今まで、
はい、
うん、それはもうほら自分のねこの停滞の病気のためにっていうところもあると思いますし、で初めてね水穂先生に告白され、まあ、告白したのか告白されたのか、まあ、お互い好きになってっていう流れはあるでしょうし、
はい、
うん、だからその流れから考えるとやっぱり大事、やっと友達になってくれたものを大事にしたいっていう意味で小石を結局水穂先生を切ってまで選ぼうとしたっていう気持ちっていうのはね、まあ分からないでもないかなと、うん、あそこではね。
そうですね、
でもどうせあそこで別れないとその後水穂先生ともう一回つながるっていう、
うん、
ラストの盛り上がりにはならないじゃない。
うん、そうなんですね。てか、あの、小石に一度こうね、やっぱり救いを見せてほしかったなっていうのはあったので、うん、まあ、あの展開はあれで自分は好きでしたよ。
そう、うん、そうね。でも小石が自分から諦められたっていう感じはあったよね、あそこでね。
うん、だからそれがあったおかげで、うん、あの小石もほらね区切りをつけられたような気もするし、
そうね、しかもちょうどその時に山田先生に少し気がいってたんだよね、すでにね。
そうそうそうそう、あの時ちょうどね近くに先生がいてくれたっていうのも大きいですしね。そうそう、う
ん、お弁当ずっと持っててたからね、だからうまくそういう意味じゃ綺麗に、ただあの実際最終回見てると分かりますけど、一旦話が過去に戻るので、
はい、
記憶がね、
うん、
消えた形になるので、 その一旦戻ってしまった後の感じだと最初から、小石は先生が好きみたいな流れになってるよね。
うん、そうですね。
どう記憶を消したんでしょうね。
記憶を消しただけでも時間も戻ってるよね、少しね。
うん、そんな感じでしたね。
先生が来た時間まで戻ったよね。
はい、
あれはちょっとね不思議かなって思いはしたんですけど、まあどっちにしろ記憶を消さないといけなかったんだろうね。
なんかすごい吹っ切れた感が出てました、
ね、なぜ吹っ切れてたんだっていう気はするよね、逆に言うとね。
そ
う
そう、逆に見てる側がちょっと置いてかれかけたみたいな。
小石はずっと好きだったんじゃなかったの、違ったのみたいな気はしたよね。そうそう、
まあね、まあ丸く収まってりゃまあいいんですけど。
そう、まああそこでまたさ、新しいね、水穂先生とのこう三角関係が始まってもいつまでも終わらないので、まあそういう意味じゃこう、もうここでは一旦こうヒロインとしては退場してもらったっていうところかなっていう気がしますよね。
そうですね。
続きましてメランブルースさん、ありがとうございます。ツインズに送ります。アニメに出てくる主役男キャラは生まれが特殊とかみんなにとても優しいからなど、なんだかわかるようなわからないような理由で女性たちにモテモテってのがとても多いと思いますが、ツインズの主役キャラ上白マイクはようやく最近出てきたモテる理由がしっかりある男性キャラの始まりなのではないかと思いますということです。メランブルースさん、ありがとうございます。
ここでツインズの話になりますけれども、ツインズの方は、はい、主人公の方が上白マイク、波川大輔さん。
はい。
これ波川さんも多分そんなたくさん主役をやる前だったんじゃないのかな。
聞いて一発で分かんなかったです。
全然分かんないでしょ、波川さんって、はい。波川さん自体は芸歴は長いんですよね、確かね、だいぶね。
そうですね、子役の頃からの方ですからね。
そうなんだよね。ただ主人公クラスだと。多分2003、うん、このぐらいから買ってきたんじゃないのかな、
うん、
そうですね、この年ぐらいからですね、ツインズの頃から
ですね、2003年2004年ぐらいからだと思うんですけど、私も全然その浪川さんっていう名前にこう心当たりが全くない頃でしたね、
はい、うん、
だからあ、かっこいい声じゃんっていう感じの、うん、
そうですね、かっこよかったですよ ね、キャラにも合ってたし、
そう、ちょっとほらなんか冷たい感じがあったじゃないですか。この上白マイク君を中心として、女の子たちが絡んでいくストーリーがこのツインズなんですけれども、
はい、
ツインズのストーリー的には UFO 騒ぎ、この UFO 騒ぎっていうのはこの水穂先生のね UFO 騒ぎですよ。
はい、ティーチャーの第1話のところですね、はい、
この時にテレビに、まあ、その後テレビの取材が来てたんですけれども、その時のテレビ取材に写った家の写真、
うん、
を自分たちが持っていたと、
うんうんうん、
でその写真を持っていたのでそこに行こうと、2人と、この3人ともですね、要はもう親がいなかったわけですよね、
うん、まあ、行き別れ状態だったわけですね。
行き別れっていうか結局もうみんな親がいない状態でその写真だけを持って、いたと、
うん、
だから親の手がかりはその写真しかなかった、
はい、
っていうことだったので、彼女と彼は、その写真だけを頼りにそこに集まってきたわけですよ。
うん、
でマイク君はちょっと前から来てまして、その家をもう借りていた、プログラマーだったので、高校1年生なのに在宅プログラマーだと、
はい、すごいよね、すごい設定だよね、
うん、まあほらね、よくあるじゃないですか、高校生で同棲するお話って結構あるけれども、親が海外赴任しているとかいう無理やりな設定でしょ。
うん、よくありますよね、そうですね。
慶応みたいに、なぜかいないとかね。
ああ、そっかそっか。
そういうのもあるけれども、基本的には、なんかこう、無理やりな設定を作るんだけれども、この上白舞君に関しては、高校生だけど、ちゃんとプログラマーという仕事で、ちゃんと自活してるっていうところがね、そこは偉いよね、設定でちゃんとしてるっていうのはね。
そうですね。やれって言われてもできないけどね、普通
高1だ
と高1でね、 そこまではね。
だからそういう意味で彼はすごい格好もいいし大人だし、高1にしてはね、
うんうん、自立してし、
ま、もう片方の草薙圭君とは全然違うよね、そう考えるとね
確かに。
そう、圭君の方が、途中上、学年も上ですけれども、どう見てもこうマイク君の方が上なんじゃねえかっていう、ね、
よっぽどしっかりしてるかなっていう
で、まあ、このマイク君のところに来る、そのミーナと彼ですけれども、はい、これも同じ写真を持っていたということで、どちらが本当の兄弟なのかっていうことになるんですよね。これはポイントですけれども、肉親でなければその家にいられない、肉親であれば恋人になれない。
いやジレンマだ、
葛藤する2人は恋愛同盟を結成する。これね、キーワードなんですよね、この作品のね、
はい、
で後半に行くにつれて2人ともがこうマイクに惹かれていくわけですよ、どんどん、
はい、
まあ、完全な三角関係状態になると。
そうですね、
もともとは兄弟であればいいと思っていたはずなのに、うん、恋人になりたい、
うん、だから血のつながりはない方がいいっていうふうに思ってしまうわけですよね。
そうなんだよね、うん、で結果的にどっちが本当の兄弟なのかっていうのが最後までもう本当最終回までわからない、
うんうんうんうん、
まあ、当然だよね、これ最終回まで明かしちゃったらそこで終わっちゃうから。
そうそうそうそう、
っていうことで12話までずっと持っていくわけですよ。もうこれはね、放送中どっちだどっちだっていう、こう盛り上がってましたからね、やっぱりね、
はい、
もう当然ミーナ派とカレン派と、
分かれるわけだ。
声優は中原舞さんと清水愛さんがやってましたけども、この2人がこの当時大人気でね。
ああそうなんです
ね。若手だったし、まあ、今いる、今で言えばこうアイドル声優ですよね。
そうですね、
あと今回改めて見て思ったんですけど、ティーチャーは意外とエロくないんだけれども、ツインズの方って、うん、まあ、最近の、まあ、なんていうのかな、最近、ここ最近のちょっとお色気アニメの基本みたいなのが詰まってんのかなって思うんだよね。
ほうほうほう、
だから最初からこう1話の時からこうお風呂に入って、お風呂シーンもありますし、
うん、
まあ、ワウだからちょっと規制が緩かったのかもしれないですけれども、
うん
うん、だからまあその辺お風呂シーンも結構あるし、お風呂だけじゃなくて、
へえ、
この2人のこのミーナとカレンのなんていうのかな、ユリ風な描写っていうの、
はい、
あざとなんでしょうけど、
はい、
のもあったりとかね。
ああ、
だからそういう意味でこうお色気シーンはティーちゃんに比べるとより、より表現的に露骨に現れてるかなというふうな気がしましたね。まあ、水穂先生の、ね、エロさみたいなのは T ちゃんの方にありましたけど、でもそれよりもやっぱりツインズの方が結構表に出てたかな、うん、狙ってきてるなみたいな、そんな感じだったね。
なんかその辺に関して積極性があるんじゃないですか、この2人のキャラクターだからじゃないですかね。
まあどっちもあるかもしれない、特にミーナの方がねあるからね、キャラクター的にはね、
はい、
まあカレンはどちらかというと静かな方だけど、でもまあいざとなったら頑張るよみたいな、
うん、
そんなところかもしれないね。
先生はなんか意外とこう恥じらいがあったような感じするんです
よ。そこがいいんじゃない、
ね、だからこの二人でやっぱそういう意味で違うなと。若
いなっていう感じがあるよね、そういう意味でね。
ね、
うん、あとねやっぱりねこうツインズは1話かな、
はい、
1話の ツインズの1話すごいいいと思ってるんで、
うんうん、
今バンダイチャンネルで1話無料になってますんで、よかったらねぜひ見ていただきたいんですけれども、
はい、俺もそれで見ました。
1話特にね、その頭からオープニングにかけるところの流れと最後の最後エンディングに入る前にみんながこう、はい、上白マイク、宮藤ミーナ、小野寺カレンで3人がちゃんと名前を言うところ、
はい、
あそこからのエンディングへの入り方ってすごいいいなと思ってですね、
うんうん、
いい導入ですよね。
そうなんだよね、
そういう意味じゃ
素晴らしい一話なんじゃないかとね思ったんですけど。
続きまして、タヨタさん、ありがとうございます。お願いティーチャーで思い出すのは、オープニングのシューティングスター。あのイントロを聞いただけで、なんか全部持っていかれてしまう感じがしてしまいますね。曲も切ない感じと愛おしい感じが、胸に突き刺さるようにキュンキュン来てしまいますね。色褪せない一曲です。ということです。タヨタさん、ありがとうございます。
はい、もう、なんていうのかな。こう、私、実は iTunes にオネティフォルダーがあるんですよね。
はい。
オネティプレイリストがあるんで。
なんか、すごい自慢してましたね。
自慢、これ自慢していいのかよくわからないけども、もちろんシューティングスター、これお、ね、お願いティーチャーの主題歌ですけれども、好きですけども、はい、ツインズの方のね、セカンドフライト。
うん。
うんうん、こちらの方もね大好きなんです。特にオープニングとしてはセカンドフライトは特に好きかな。あのどちらもことこさんが歌ってますけれども、
はい、
エンディングの方もね川田真美さんが歌ってたりとかしてまして、川田真美さんといえばね、今回のインデックスの2期の主題歌も歌ってたりとかしますけれども、もうまさにね、アイブサウンドっていうのかな、
はい、
この辺ぐらいからやっぱ好きになりましたね。もともとこうあんまりなんですギャルゲーとかエロゲーとかやらない人だったので、
はい、
歌聞いてなかったんですけど、やっぱいいよねっていうのは、
うん、そうですね、
うん、の主題歌が多いんでしょ確かこの辺って。昔は
そうですね、
多かったと思うんですけれども、でも本当にいいなって、うまく合ってんなっていう感じはしました。
うん、絵も良かったですね。カットがいっぱいこう入ってて、
あとねやっぱりねこうお願いシリーズといえばこう背景ですよね。
ああそうだ、
うん、草薙の背景ですよ、
はい、非常に美しいですよ、
ね。まあ、あの背景があったからこそなんていうのかな、こう妃湖ぜひ行ってみたいなって思わせる、
うんうんうん、
場所になったんじゃないのかなと。こういわゆるねこう聖地訪問って言うんでしたっけ、
巡礼
巡礼か、
はい、
まあ、そういうねホームページもどんどんできていったっていうのもあったと思いますけど、本当ね行ってみたくなる場所だよね長野県のこの。
そうですね、うん、夏行きたいですねやっぱ ね、
ね、 ここはね、妃湖の妃湖には一度行ってみたいなって本当に思いますもんね、
はい。
まあ、そういう意味でこう実際になんていうの背景に使われている絵と、まあ、背景に使われている絵っていうかさ実際に 見てた思ったけれども、やっぱり絵だけでセリフも何もなくて音楽と絵ってキャラクターだけが歩いているシーンとかがいっぱいあるんだよねこの作品って、
うんうん、そう言われてみればそうですね、
うん、でその場所っていうのが全部実際にある場所だったりとかするので、その辺はすごくうまくいいなっていうのかな、まあ、舞台も良かったんだろうね本当ね、
はい、と思いますよ。
綺麗な場所だもんね。
続きましてアルスの船さんありがとうございます。長野県にある数少ない聖地の中で最も有名なのがお願いシリーズの舞台妃湖だと思います。妃湖のキャンプ場ではお願いシリーズの日本酒を売っていたり、今年のゴールデンウィークはチェーンソーで掘り物をするジェイソンさんという人が瑞穂の彫刻をするイベントが行われていますし、今週の3連休にもツインズのキャラで同様のイベントが行われるそうで、未だに盛り上がっているようですが、長野県人の私はまだ行ったことがありません。ちなみにキャンプ場のホームページで瑞穂のイベントの動画が見れますということです。ありがとうございます。
今年もさちょうど今この3連休でイベントが行われてるんですよね、はい、本当ね公式サイト見ましたけど、すごいです。公式サイトというか妃湖キャンプ場のサイトだよね。すごいね本当ね、
あインパクトも強いね。
すで、にねもう掘ってるみたいですけどね初日で、
はい、後ろ姿の写真ですけど出てますね。
すごいねこんなに掘るんだっていうね、
すごいですね技術者ですね。
ね感動しましたけど、まあ、お酒とかはね今までもずっと作ってたみたいなんですが、これちょっとねブログの方まで覗いていってたらこう、はい、な果実酒ツインズのね、
はい、
ミーナ絞り、
はい、
とカレン絞り、
はい、
これかわいいねこのラベル、
ラベルのイラストがかわいい。これ多分書き下ろしですよね、
うん、と思うよもちろん。
これはかわいいですね。
かわいいよねこれね。
そこにね筆文字のツインズっていうのがね
書いてあるのがね、本当 ね、 ねこれちょっと欲しいなと思いましたね。
おお、キサキコにますます行きたくなりましたね、
うん、これミニ登りも発売中。
これ登りがかわいいというかちょっと欲しくなるよこれ。
いま、だにこういう風にして、ちゃんとね話題が続いているっていうのはすごいことですよね。でもね
町おこしに大貢献じゃないですか。
そうね、こういう町おこしってありだと思うんだ。
はい、はい、で地元密着キャラってやつだよね、
うん、まあ、昔からねここ、この作品と妃湖はやっぱつながってずっとやってましたけれども、まあ、まさかね2002年の作品ですよ。もう10年だから8年でしょう。
ねえ、はい、それが一番びっくりで、
うん、普通はここまでね続かないと思うんだけどね。でもやっぱりこうねずっと好きなファンがいるっていうことでしょうね。まあ、あと本当に場所がいいっていうところもあるんだろうね。 そうですね、これは素直にいいなと思います。一度入ってみたい本当に、
はい、
場所かなっていう気がしますね、はい、このままね続いていくといいなと思います。
はい、
はい、なかなかねこうレンタルにももうなくなってたりとかしますけれども、これぜひねエモーションザベストで出してくれないかなと、バンダイビジョンさんにこう、はい、心からこう
プレッシャーをかけながら
プレッシャーをかけとこうかなと思うんですけどなんかあんのかもね、なかなかならないところを見るともうもろバンダイビジュアルって書いてある作品ですからが出ないっていうのは、なんかいろいろ権利的にあんのかもしれないですけどね、なんかそういうのをぜひ乗り越えていただいて出していただきたいなと思いますね。
はい、
はい、はい、ということで、今日の特集は久しぶりのお願いティーチャーツインズの特集でした。
そこあにプレゼンツ田中美希撮影会10月30日土曜日開催、申し込み受付中。
そこあに
ということでお送りしてまいりました。そこあにです。ふつおた、
はい、国尾さんありがとうございます。最近のバンダイチャンネルの充実具合は素晴らしいですね。10月15日に勇者警察ジェイデッカー、11月12日に勇者司令ダグオンが配信開始されると、私の大好きな勇者シリーズが全作品揃います。新作アニメの配信もすごいですが、こうした過去作品が随時追加され、古くてレンタルビデオ店に置いていない作品が手軽に見られるのは嬉しいです。勇者警察ジェイデッカーはエヴァのアスカ役の宮村優子さんのデビュー作であったりします。レジーナ役。作風も刑事ドラマをモチーフにしていて、オープニングのパロディっぷりなど遊び心いっぱいの作品です。ぜひ配信開始されたら見てみてくださいということです。国尾さんありがとうございます。
はい、バンダイチャンネル充実してるよね。
そうですね、すごいです
ね、
ちょうどさっきもそれが証明されましたよね
我々収録の前に、忘却の旋律を見てしまいまして、はい、第1話をなんとかして全話見たいなっていう話をしてたところだったんですが、す
ごい、まあ、1話無料でしたからね、
はい、無料だったんでね、これちょっと引っかれちゃうよねっていうような感じで、何人集まって、50人近く集まってたね。
そうですね、最終的にね
最終的にね、鳴り響け、はい、僕のメロスで盛り上がりました。本当に
いろんな人巻き込んでね、
全然知らなかったですけどね、この日ね。
いやでもほらこうね、スタードライバー輝きのタクトシリーズ構成脚本の榎戸陽治さんが、過去作られた忘却の旋律シリーズ構成全話脚本ということで、ね
はい、
これねすっかり私忘れてまして、
はい、
見ていて気づいたっていうね
まさかのね、
そう
つながりっていう、
なぜなんだろうね、なんか引っかかるもんがあるんだろうね、そういうのってね、こういう時期にこういうものを見たくなるみたいな
まあでもなんかノリは似てるような気もするなと思いますよ
俺大好きだったんだけどな、忘却の旋律でも
いや面白かったですよ。
あんまり話題にならずに終わってるんで、ここでちょっと盛り上げていこうかとか思ってるんですけどいつか特集できたら嬉しいなとかまで思ってますからね
いいですね、確かに楽しかったですからね。
楽しかったでしょ第一話あれがどうなっていくのかみたいなね、気になってしょうがない
ですね、めちゃくちゃだけどね、うんすごかったですよ、勢いは本当。
バンダイちゃんの面白いですよね。この勇者シリーズ、勇者シリーズってじゃあこれで全部配信になっちゃうの？
そうですね、順番バラバラでしたけど、結局このダグオンが多分ラストになると思うんですが、これで全て揃うみたいですね。
これすごいよね、さっきリストってでもね、本当ね、そういう意味じゃね。だって、これ言ってたんですけれども、今回の、お願いシリーズもそうだったんですが。VHS と DVD のレンタルの切り替え時期にこう出てた作品っていうのはすでにもう残ってないところって結構あるんだよね、古い作品によっては。
そうですね、VHS が残ってなくて、でしかもね DVD 入れてないレンタル屋さんとかもたまにねありますからね。
そうなんだね、古すぎて、ね、当然新しいのから入れていくから、でないともうそのまま新しくわざわざ入れないから、
で結局見れない。
そうなんだよね。だから古い作品が見れないということが本当出てきてるので最近は、まあそういう意味じゃこうね、まあ若干画質は落ちるにしても、もう手軽に見れるバンダイチャンネルみたいなのすごくありがたいですよね、本当ね。
と思いますよね、やっぱりね。特にこうねテレビシリーズみたいなのはね、長いじゃないですか。とにかく。
そうなんですよね。
話数が多くて。 ね、だからそれがやっぱりね手軽な値段でこう見ることができるっていうのはね本当ありがたいですよ、うん、
っていうことですね、はい、楽しみにしたいと思います。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこはに、
今日のそこはにはここまでです。
はい、
来週の特集は、
来週10月17日の特集は劇場版マクロスフロンティア偽りの歌姫を特集いたします。
はあ、やっと発売されましたからね、はい、これを特集したいと思います
。長かった、
長かったね、はいはい、続きまして、
はい、その翌週ですね、10月24日の特集はあなたの好きな菅野陽光特集を予定しております。
まあ、マクロスフロンティア特集に続いてになりますけれども、
はい、
一応ね、あなたの好きなアルバムサントラねと、はい、のベスト3と、あなたの好きなこうボーカル、
うん、
菅野陽子さんが、ね、作曲した歌のベスト3っていうのをやろうかなと思ってます。ちょっとこれ、専用のメールフォームみたいなの作ろうかと思ってますんで、アンケートっぽい感じでね、
はい、
これ出来上がるまではしばらくお待ちくださいということで、ね、はい、1週間2週間ぐらいあるので、この間に集めようかなと思ってます。
久しぶりのランキングものです、
ね、そうだよね、ちょ盛り上がればいいかなと思ってます、はい、
そしてさらにその翌週ですね、10月31日は新番組あお互いの特集を予定しておりますので、
はい、まあ、これは変わるかもしれませんけど、はい、一応まあ予定ということで、
はい、
じゃあ、 まあ今月も盛りだくさんですね、この後もね、
そうですね、
はい、ということでコメントの宛先は、
はい、検索サイトでひらがなそこあにで検索してください。そこあにのサイトの左側にありますそこあにメールフォーム投稿募集の方から、投稿の方よろしくお願いいたします。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くんと
カズと
なせひとみでした。来週も聞いてくださいね。最優先事項よ。
寝坊の増しても
そこアニは千の国もののふえまきサイフォンの提供でお送りいたしました。